ロー針姫5月会員播磨姫路総合医療センター。水曜日のこの時間は、今年5月に会員予定の兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは、製鉄記念広畑病院脳神経外科専門医指導医、病院長代行辰巳翔太郎先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は播磨姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りします。さあ、辰巳先生、はい、今回よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
は
い、
あの先生、先ほどの肩書きをご紹介させていただいたんですけれども、はい、病院長代行というのはどういったことをされているんでしょうか。
こちらあの木下先生が院長なんですけども、
はい、
木下先生あの循環器病センターの院長と兼任ですので、
はい、
あのこちら来られるのがあの火曜日と金曜日だけなんです、なので他の 日は留守してますので、
はい、
その日にまあ院長の影武者みたいなことをさせていただいてます。
なるほど。
半分だけなんで、はい、院長両方の病院から給料もって倍やっておっしゃってたんですけど、私その分半分しかないっていうのも嘘ですけどね。留守、は
い、
預かる立場
してます。院長先生なんか、あ、日下先生なんかそう思われがちだけど、両方からもろわれがちだけど、実は一個からなんですよって、ね、言ってはりました。すごい、なんかこういう風に毎回ねお話しさせていただいて、あの病院の先生ってすごくこうちょっと怖いのかなとか硬い感じかなって私たち構えるんですけども、楽しい方多いですね。
あ、そうですか。思っていただければって言ってあの、ね、やっぱりね、私なんか脳神経外科してるんですけども、
はい、
脳外科の病気、頭の病気って皆さん嫌なん、嫌やと思ったらってですね、で病院来られた時すごい緊張してはるんですよね、
はい、
頭の病気だけは嫌やみたいな言わはる方がいっぱいいらっしゃって、うん、なんとかこうねリラックスしていただいて、うん、大変大丈夫ですからねってこう笑顔を忘れずにっていうのを普段から心がけて一応つもりはしてます。
ちょっと冗談も言いながら。
いやいやいや。
なるほど。で、先生はその脳神経外科の専門医でいらっしゃるっていうことなんですが、はい、脳神経外科ってドラマとかでは見たことがあるんですよ。すごい細かい、ね、手術をされてるじゃないですか。実際どうなんですかね。
そうですよね。よくあの、はい、手先が器用じゃないとできないんじゃないですかっていうふうな質問をよく受けるんですけども、あのやっぱそれなりに、あの、はい、それなりにって言ったらいけませんけども練習はします、
うん、
なのであの玉ってみんな勉強する机が並んでるんですけども、
はい、
その横にあの練習用の顕微鏡が置いてあって、
はい、
それで時間があったらですね、はい、こう顕微鏡を見ながらですねガーゼを始めるんですよ。
ガーゼを塗るんですか、
うん、ガーゼって目がちょっとありますよね。あれ1ミリぐらいの目が積んでるんですけども、それにこ もう髪の毛より細い糸を通してですねそれを結ぶ練習から始まって、それから手羽先ってなんか食べた後、はい、鳥の手羽先ですけどね、
はい、
シュッて筋みたいなの出てきますよ、
ね、
あれ血管なんですよ実は。
あ、そうなんですか、うん、
あれを生で血管のそれ切ってですね、はい、血管つなぐ練習とか、そういう練習はね割にねいつもしてます。
はあ、やっぱりじゃあもう不器用な方だってできないですもんね。
で言ってそうやってですね、はい、きっちりと練習していくと皆さんできるようになるので、やっぱり誰でもあのきっちり修練を組んだらできるようになるっていうのが、うん、なんて言いますかね、教育と医学の進歩なので、
はい、
その通りしてたら特別器用じゃなくてもできるんですよ、
はい、え、家とかでもじゃあ練習してたり
ですか。家でねちょっとだけしたりします。で左手でお箸使ったりとかですね、
はい、
そんなこともちょっとしたりはしますけど、
ね、やっぱ両手がちゃんとこうね器用に意見使えないとってことになりますもんね。
やっぱり両方使えた方がやっぱり 脳を触るときにですね、できるだけ脳に優しく、脳自身は傷つけないようにっていう手術をするにあたって、右手の方がスッと入るときと左手の方がスッと入るときといろいろなので、
はい、
やっぱり両方使いたいなっていうことで練習します。
もうどうですか、こう脳の手術ってすごく怖いというか、ね、難しいところなのでそういうイメージがあるんですけれども。
そうですよね、とっても大切なところをあの触らせていただいているっていうふうな認識がやっぱりありますし、
はい、
あの患者さんと接してお話しさせていただくときも、
はい、
それから治療 どういうふうな治療をしようかって考えるときもですね、やっぱり患者さんの、まあ、どの科でもそうですけども、やっぱり患者さんの人生を預かってるんやっていうふうなことはしっかり考えながら、はい、患者さんに接してるともに手術の時も望まないかっていうふうなのは、うん、昔々から先輩からも叩き込まれましたね。それは
研修医の頃から、ね、やっぱりそういうのをずっとこう繋いでいってらっしゃるってことですよね。代々嬉
しかったです昔は、う
ん、ね、やっぱりね大変な時もね研修時代とかはありますもんね、はい、そして実際手術に入られる前とかって、はい、なんかこうシミュレーションの練習とかそういうのはあるんですか？
やっぱりしますよ。ですけど あれですよね、テレビで見ると、うん、病院の屋上に上がって、こう手振りしながらですね、
はい、
月を見ながらやってますよね、
ああ
いうシミュレーションはしません。シミュレーションってやっぱり頭の中で組み立てるものなので、もう頭の中で手足具体的に動かすわけじゃなくって、もう頭の中でこうなになってあなになってっていう風なのはもう常にしてますね。そこでどれだけのところまでこう手術のですね、いろんな場面あるので、出血して大変ですとか、ここ触ったらいかんとか、特別なことがあったらどうしようとかそういう風なことのシミュレーションを本当に積み重ねて、実は手術がうまくいくかどうかもそのこのシミュレーションでどれだけのことが考えられるかっていうことでこう決まってるっていう感じです。手術が始まる前に、もう7割は決まってるよなんて先輩から言われましたけども、実際そんな感じです。
なるほど、見てみないとその脳っていうのも個人個人違うじゃないですか。
そうですね、
見てみて、あ、こういうパターンなのかとかいうのも、じゃあそこで自分のシミュレーションしたことのここに当てはまるとか、そういうのになってくるんですか？
そうですね、その辺もその手術前のいろいろ、最近はその画像診断っていって、手術前の検査が進んでますので、それでいわゆる教科書って言いますけども、本に出てる一般的なところとこの患者さん一人一人に対してどこが違ってるのかっていうことを、そこがやっぱりシミュレーションの大切なところですよね。それを見ながらイメージして実際に手術に臨んで、最終にイメージした通りにあとは手を動かすだけって感じです。
すごいですね。いや、もうなんかある意味ちょっとアスリートのようなねえ、もう準備段階からすごくされていて、
そうですよね、その時になったらもうスムーズに体が動くっていうふうな状態になって手術に臨むっていう、そんな訓練は日々してます。
やっぱり経験というのもすごく大事になってくるってことですよね。ちょっとこう一つお伺いしたいんですけれども、その辰巳先生がこの脳神経外科っていうのを選ばれた理由っていうのは、
もう昔々40年も前の学生時代の頃なんですけども、学生時代はやっぱ実習って言ってですね、最後にその外科内科全ての科を患者さんベッドサイドに行って患者さんに見せていただきながら実習を進めるわけですけども、そこでやっぱり初めて脳の手術を見た時に、やっぱ本当にね、綺麗って言ったら語弊があるかも分かりませんけども、脳って実際見ると綺麗なんですよ。でこの綺麗な脳でいろんなものを考えて、やっぱり不思議な臓器やなっていうふうなことにやっぱり一番関心を持ったところがスタートですね。でそこをやっぱり治したい、そこの病気について研究したい、そこの医療を極めたいっていうふうなことを思って脳外科を選びました。
脳が綺麗、
はい、綺麗なんです。
それはちょっと
どういう、どう言ったらいいか難しいんですけど、
色で言うとどんな、
色はね、はい、色細かいことこんなラジオで皆さん気持ち悪くないですかね。ちょっと肌色みたいなクリームがかった色で、そこに細かい血管が張り巡らされてて、そこに一枚薄い皮が乗ってて、なかなかラジオでね言葉で、説明するの難しいかも分かりませんけども、すごく綺麗で、それで感動してっていう風な、実は仲間がそういう先生多いですよ。はい、脳外科になるきっかけでっていうのは脳が綺麗で、やっぱそこに興味を持ってっていうことで、で手術もですね、ごめんなさいね、手術もですね、やっぱそこの綺麗な脳をどれだけ傷つけずに病気のところだけを処置していくかっていうところでですね、綺麗な脳を傷つけずに守り通すっていうようなところがとっても素敵だなと思ってスタートしました。
すごくびっくりするというか、貴重なお話を聞かせていただきました。そんな辰巳先生が、その医療のされる中でね、こう貫いていらっしゃることってどういうことでしょうか？
やっぱり患者さんと一緒にっていう感じですかね、やっぱり技術考え方はしっかり磨いた前提で、今目の前にいらっしゃる患者さんに 何を提供したら一番この患者さんのためになるかっていうことを考えて、
はい、
そこをよくお話しして、患者さんと、まあ、患者さんのためにとかいうっていうよりも、
はい、
やっぱり一緒に歩むっていうのか、一緒に生きるっていうのか、そういう姿勢をずっとやっぱりなんていうかな、自然とそういう思いが出てきて、
はい、
まあ、年月もかかりましたけども、ね、具体的に言ったら24、25の時から始めて、はい、40ぐらいになって、そういうものをやってできるようになってきました。
なるほど、患者さんとも一緒にこの医療をどういう治療をするか、
一緒に考えて、一緒に患者さんの人生をちょっとだけ、あんまり言うと僭越ですけども、ちょっとだけ分かち合って、そこにお力になるっていうふうな、そんな姿勢ですね。
そして5月開院します、はい、針姫、こちらの方はまた高度な医療が受けられるということですもんね、はい、こちらの方 も先生と患者さんが一緒になって高度な医療をこう歩んで治療方法を考えていただけるということでいいんでしょうか。
そうですね、脳のチームもですね、脳神経外科が姫路循環器病センターにも脳神経内科と脳神経外科のチームがあって、
はい、
平畑病院にも脳神経外科のチームがあって、そこが一緒になりますので、
はい、
トータルでいうと人数でいうともう15人前後、
はい、
それから内科の神経内科の先生方と、
はい、
それから脳神経外科の先生の医師と、
はい、
そこが一緒になって、内科系、いわゆる系って言いますけど、内科系と外科系とが一緒になって患者さんのことをしっかりと評価して治療提供できるって、なかなかこうやって2つのチームが合わさって内科も外科も両方でっていう病院少ないんですので、
はい、
そこでしっかりとした、はい、医療を提供できたらなって思います。皆さんどうぞ。
そのことについてまた詳しく、
は
い、
ね、
次回辰巳先生にお話をお伺いしたいと思います。
はい、針姫どうぞ、針姫の脳神経系の治療もすべてどうぞお楽しみにしていただけたらなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。今日は製鉄記念広畑病院脳神経外科専門医指導医病院長代行辰巳翔太郎先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー針姫、5月開院、播磨姫路総合医療センター、本日はこの辺りでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は播磨姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りしました。